この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
出口明の音楽やわ、今日も始めます。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松たけしとアシスタントの
ひじやんです。よろしくお願いします。
はい、ということで、今週も始まりました、はい、ね、これはあの、まあ、江口さんと、まあ、音楽のね、はい、いろんな話をしていこうと。
名古屋とね、はい、名古屋近辺のいろんな音楽シーンを切り取って紹介できればいいなと思ってますね、
うん。まあ、そういう意味では音楽シーンという部分ではね、まあ、前回あの出ていただいた Z の、はい、マスターもそうですが、はい、やはり誠さんですね、まあ、こうやって場所を作っていくっていうのも、うん、やはりこの音楽シーンを、うん、まあ、守っていくためにはこれがなければというね、うん、もうひじやさんもね、もうそうって思うんだったらマイクに向かって
そう
そう、はい、ね、力強いそういただきました。そういった意味では、はい、そのね、名古屋の音楽シーンを作ってくださっている、はい、バーストレガを
経営され、はい、キスアでね、はい、ストレガってお店やと、はい、乾さんです。お願いします。
はい、ストレガの乾です。
よろしくお願いします。いやということで、あの僕はね、あの個人的にあのストレガには何回か、まあね、そのライブとか見に行かせていただいてるので、まあ、雰囲気はね知っているんですが、は
い、いつからいつ頃からスタートは、
2004年の10月ですので、今年で17年ですね。
17年、
はい、結構ね、はい、長いです。
長いです。やっぱりこう、ね、なかなかお店でこう10年以上続けるっていうのはなかなか難しいって
頑張れ徳さん。
いや、そうですね僕はもう今届くか瀬戸際ですけれど、まあ、ここで踏ん張ってね、行かないと。もう17年ですか。
ね、ですね、はい。
もう場所はずっと同じ池下で、は
い、場所そうですね、あの変わらずずっとやってるんですけど、
変わらず池下で、はい、ということですね。
何回か、何回かこう自分の中でちょっとあのうちの店のこと知ってる方は、はい、あのあれなイメージ湧くんですけど、はい、小さな店なので、はい、ライブやっていくにちょっと狭いなと思って、何度か移転したいなと。
ああ、もうちょっと広い場所にと、
はいはい、あったんですけど、はい、そのたんびになんかエアコンが壊れ冷蔵庫が壊れたりしまして、買い替えたからには、
それはもうその場所に何か魂が ね、 うね、もう住み着いてるんですよ。
行くなと言われたのかなと思って、
ね、そうだからやっぱりなんか ね、 また移動しようとするとね、なんかまあいろんなこと、ね、災いが起きるかもしれないんで、まあ、できれば乾さんにはそのままその場にね、いていただきたいですけど、
そのうちコロナになっちゃ
って、やめてください。だから
シャレにならないコロナジョークをね、江口さんぶち込んできましたけれど、乾さんが移動したしようとしたせいだってことですかね。だとしたらちょっと一回国の方に差し出したいと思いますけど、まあまあまあ、そんなねこともありながらですけど、まあけど、その自分でやっぱりそのまあバー、ライブバーを開こうと思った、はいはい、まあその経緯っていうか、こうどうなんですか。もともともちろん音楽はお好きでっていうことですよね。
そうですね、あの20代の頃ずっとあのサラリーマンやってたんですけど、はいはい、でサラリーマンやりながら仕事終わってからライブバーにあの飲みに行くのが好きで、
あ、
で音楽聴きながらお酒を飲むのが大好きで、
そのライブバーっていうのはやはりもちろん生演奏もある、はい、あ、
そうです、あの、まあ、生演奏をやってるような、はい、お店ばっかりずっと行ってて、それが週に1回が2回になり、2回が3回になりって言って、ほとんど毎日のように入り浸るようになりまして、
もちろんお酒もお好きで、
あ、そうですね、酒も好きで、
なるほど、はい、音楽もお酒も好きで、
もともと自分の中でこう、まあ、音楽とお酒両方好きだったんですけど、
はい
は
い、
あの昔はもっと大きなこうライブハウスっていうところにライブを見に行って、
はいはい、
で帰りにどっかで飲んで帰るっていうのが多かったんですけど、まあ20代前半ぐらいの半ばぐらいの頃に友達にそういうライブバーの存在を教えてもらって、
はい、
このお酒飲みながら生演奏が楽しめるんだっていう
の、ね、
で、こんな
同時にでき
る、はい、こんなラッキーな場所があるんだと思いまして、
ラッキーとかではないと思いますけど、まあ。 なるほど、まあ二度おいしいというかね。
そうですね。
そんなら自分でやっちゃおうっていう。
そうですね。なんかいな通ってるうちにな
んかそんな急になります。なんか僕もうちょっとじっくり聞いていこうと思ってたんですけど、そんなら自分でやっちゃおうっていう、まあけどそんでぐらいの、
はい、はい、そうですね。もう自分でやりたいなと。
自分でやっちゃったら大体飲めなくなっちゃうと思いますよ。ま
あ、ガンガン飲みながらやってます
けど。なるほどね。あ、じゃあ井上さん自身もその、はい、まあ演奏というか、はい、まあそのバンドやったりとかそういったことはされてたんですか。
まあそうですね。演奏はまあ趣味ですけどね。あのどっかでライブハウスでこうお金もらってとかっていうのはやったことはあまりなくて、
はいはい、
まあ、仲間内で集まってスタジオの中でちょっと音出して遊ぶぐらいのことは20代の頃からずっとやってましたけど。
なるほどね。じゃあまああまりこう、はい、例えばこう人前に立ってっていうとこまでは、
そうですね。そこまではあんまりそういう意欲はなかったです。
ああ、
は
い、まあね、まあけどそのライブバーに通うのが習慣になって、
そうですね。はい。
まあこんな素敵な場所があるんだったら、はい、自分でも、
はい、
ラッキーだとやってみたいと。
なんかそうですね。そこのライブバーで働いてらっしゃるまあスタッフさんというかそのバーテンダーさんだったりスタッフさん見てるうちに、あ、自分もやりたいなってふと思ったのがきっかけですね。何かがあったわけじゃなくて、
ふと思って、
ふと思いました。
けどもちろんその時井上さんはまあサラリーマン、会社員ですよね。そうですね。
はい。はい、
やっぱりこうバーやるっていうのにはね、やっぱりちょっとこう思いっきりみたいなのが必要だったんじゃないですか。
なんか、まあでも、思い始めると、やらずにはいられない性格みたいで。
そういう性格なんですね。はいはいはい。
まあ、若さもありましたし、20代の頃でしたから、
はいはい、
まあ今、これが自分の、今もうアラフィフになりましたけど、
アラフィフ、はい、はい。
この年でサラリーマン続けててやれたかというと、ちょっと躊躇すると思いますけど。
なるほどね。まあ若い頃だったから、いけたという。
はい、勢いですね。はい。
だけど、その、やろうと思ってから実際始めるまでの期間っていうのは、どれぐらいあったんですか？
そうですね。そこは結構もうちゃんと決めて、2年半か3年ぐらい前に、こう僕は2004年の10月にオープンするっていうのを決めて、2001年か2002年ぐらいですけど、はい。それから逆算して、じゃあ会社はいつ頃辞めようとか、で、どっかでちょっと半年ぐらい働かせてもらおうとか、全部逆算して、決めました。
え、で、実際オープンしたのは、その2004年の、はい、
もう決めた日にオープンしました。
はあ、これ、すごいですね。すごいですよね。
決めないとやれないなと思いましたね。
けどやっぱりその勢いだけじゃなく、ね、こう計画性もちょっと感じるような、いやいや、やっぱそこはちゃんとね、会社員をされてたというところがね。はい、
いい加減な会社員でしたけど。
いや、いい加減な会社ってことで。江越さんにお店始めるときはどういう、なんか、ちゃんと逆算して。
なりゆきだ
って。なりゆきでっていう。なるほどね。ああ、けどどうですか実際、はいはい、まあお店を、まあ、始めてっていう、まあね、こんなラッキーな場所だったら自分でやってみたいっていうとこからでしたけれど、はいはい、実際自分で経営っていう形になるとやっぱり大変なことも。
いや、大変ですけどね、楽しいことの方が多いですね。
なるほど。
はい。もうやってよかったなと思います。
あ、これはもう、まあ、ちょっとね、なかなかやっぱり経営のお話なので、うん、あれですけれど、やっぱ苦しい時もありましたけれど、やっぱり常に、それはやっぱり楽しい方が、
そうですね。
勝ってきたと。
そうですね。ずっとそれは変わらず、今もですけどね。はい。
ああ、なるほどね。じゃあまあ、やっぱりね、こう、特に、まあちょっとね、どうしても先ほどのね、コロナの話とかにもなってしまいますけれど、
はい、
やっぱりこう、お店を、まあ僕も今このランダードカフェというのをやっていて、はい、やっぱり少しね、心がちょっとこう、まあ折れそうと言いますかね、ちょっとしんどいなっていう思う時もあるんですけれど、やっぱりその時はもう常に、やっぱり自分が好きなことやれてるっていうことをエネルギーにして、
そうですね、まあ自分で、まあ、これ僕の性格なんですけど、
はい、
考えて何かできることは、とことん考えるんですけど、
はい、
自分で考えて何も変えられないことは一切考えないことにしてます。コロナのことは考えてもどうしようもないので、一切考えてない
です。なるほど。要するに一切考えてない
です。はい、はい。だから明日オープンできるよって言われたらオープンする準備はしますけど。
本当にその通りなんですけどね。確かに。だからやっぱりこう、悩みがちにはなっちゃうんですけれど、確かに考えたところで、どうしようもないですからね。
そうですね。
確かに。その代わり、考えてどうにかなることはとことん。
そうですね。そこはもう用意周到に動く。
そうですね。やっぱりちゃんと用意周到に進めてオープンさせた井上さんですから。
いえいえ。
まあ、その代わりどうにもならないことは一切考
えない。はい。もう手放しでなるようになる。
そうですね。もうコロナって言った時もなんすかそれみたいなね。そう。一瞬そんな表情なぐらいね。もうコロナのことはもう一切考えずに、まあとにかくね少しでも今やれることをやっていこうっていう。
はい。はい、そうですね。
けど。どうですか、やっぱりこう井上さんもこう、ね、ライブバーを17年ですね、はい、ごめんなさい、17年やってきて、はい、やっぱりこう一番のこの、はい、面白みっていうのはちょっとなんか難しい質問になってしまうかもしれないんですけど、ライブバーをやってる一番の喜びとか面白みってどういったところ、
やっぱりその出演者さん、ミュージシャンと、お客様とこう一体になって盛り上がってる瞬間、ものすごい幸せですね。
あ、
ま
あ、
その時は自分も一、オーディエンスというか、一観客になって、自分も酒飲みながらカウンターの中で楽しんでることが多いんですけど。な
る
ほど。
じゃあその時はもうある意味、その常連として通ってた時のような、
ね、そうですね。もうその感覚でずっといますね。はい。
ああ、それはすごいですよね。
楽しんでるんだ
ね。やっぱりこう、お店、側の人間っていう意識も、まあもちろん、はい、もちろんあるとは思うんですけれど、やっぱりこの本当に音楽で一つになった時は自分も、
はい、
もう完全にオーディエンスとして、
ね、だから20代の頃好きで通ってた場所に自分も今いるみたいな感覚でいます。
はい。なんか実際けどそこを今自分が作ってるんだみたいな、なんかその、そのなんて言うんでしょうね、優越感とは違いますけど、なんかその、なんか、やっぱりこの自分の店を持つって、
はい、
やっぱりその自分の城を持つみたいな、はい、なんかそういう、自分のここが居場所だみたいな。
そうですね、最初、最初オープンしてからもうそれこそ10年ぐらいはそういう感覚で、
はい、
一生懸命作っていくんだっていう感覚でいたんですけど、ちょっと10年超えたあたりぐらいから、ここ、なんかやっぱみんなの場所だなって思うようになってきて、なんか言葉にするとすごくいやらしい感じなんですけど、ちょっと綺麗事に聞こえちゃうんですけど、なんかでも自分がこう守らなきゃいけないっていう、なんか万人のような、そういう感覚でいますね。
なるほど。それは、けどその10年を、過ぎたぐらいからちょっとずつこの感覚が変わってきてっていうことなんですね。
なんかわかるね。
あ、そうですか。
もうそういう感じだった。
ああ、はい。そんな先輩に言っていただけると嬉しいですけど。
なるほどね。ちょっと僕はまだちょっと10年超えてないんでまだわからないし、ね。
これから
来ます。ここは俺の場所だみたいなね。なんか誰にも譲らねえみたいにね。ちょっとなっちゃってるかもしれないですね。
その割にはバーチャルマスターとか登場
させます。バーチャルに譲っちゃいましたけどね。もうめちゃくちゃ譲っちゃってますけれど。ああ、なるほど。いや、けど、それはやっぱり、10年続けて超えたあたりに、ここはみんなの場所な。だから余計それは万人として、この場所をずっと残したい、はい、続けたいっていう気持ちには、
そうですね。
ね、
は
い、変わらないですし、ああ、なるほどね。
今ね、やっぱりコロナの影響でね、
はい、
店が閉鎖になるっていう。
まあ、そういうパターンもありますね。
けど、
はい。
まあ、関係ないね、犬井さんの
場合。そうですね。関係なくはないんですけれども、やっぱりその、最後は、やっぱりそうやって犬井さんのように、なんかその、ポジティブというか、やっぱりその発想の、やっぱ転換なのかなって、もう本当に犬井さんが言う、おっしゃる通りですからね、考えたところで、どうにかなるわけじゃない。まあ、それは悩んでしまうね、経営者の方たちの気持ちはもう十分にわかるんですけれど、やっぱり最後はね、考えれることは考えるけれど、考えてどうしようもないことは。
頑張れ、徳さん。
いやいや、すいません。最終的に僕が励まされるっていうね。いらぬ心配を、はい、僕がですね、なんかしちゃいましたけれど、あ、そうですね。だからやっぱりそれは、やっぱりこうやって、音楽シーン、場所を作り続けてるね、先輩方のこういう話を聞けるっていうのは、やっぱり、この、ポッドキャストを聞いてる人の中でも、まあ、バーじゃなくても、そのお店をね、経営されてる方っていうのも聞いてる方がいらっしゃるかもしれませんからね。
はい。
そういう方には、ちょっと救いになるようなお話だったんじゃないかなと。うん、
ね。
うん、
いいね、
うん。やっぱり江口さんとしても、こう、ストレガっていうこの場所があるっていうことは、やっぱり、そのアーティストとしては、やはり嬉しいことですし。
いや、こういう話は知らなくてね。
はい。
今日初めて。 店をやる思いを聞かせてもらったから、はい、ああそれはいいね
と。ああなるほど、ね、ああもうじゃあ今日このポッドキャストを通して、うん、あいぬいさんそういう気持ちで始めたんだと。だ
からちょっとねどっかで今店をやってる人これやっていけるかなっていうちょっと心配あったりする。
はいはいはい、そうですね。
あいぬいさんは大丈夫。
あいぬいさんもう江口さんの太鼓判いただきましたからね。
ありがとうございます。大きな太鼓判いただいて、
江口さんは大丈夫っていうね、なんかまあじゃあこういった形でね、やっぱりどんどんこの名古屋で音楽を演奏できる場所っていうものをね、
なんかはい、これからもっとこういうふうに、はい、例えばミュージシャンの人に対してとか、なんかありますか？提案できそうなこと。
あ、もっとこういう風ですか。うん、そうですね。それもあんまり何も考えてなかったんですけど、まあでも本当こう十何年やっていく中で、どんどんミュージシャンもやっぱり今入れ替わっていくといいますか、若い人もどんどん出てきますし、それをなんかこうずっとこう旗から見てるのが、楽しいですね。で、それぞれのやっぱり若い世代なりのこうやり方だったりがあって、うん、そこはこう本当まあ見守るじゃないですけど、あ、この人こういうふうにやるんだとか、うん、今の若い子こういうふうに考えてるんだっていうのは、ちょっと勉強になるところもありますし、横から見てる感覚でずっといますけど。
なるほど。はい、やっぱりその始めた当初と、今ではやっぱりちょっとその音楽に対する、はい、まあ、例えば接し方とか、はい、まあ見せ方、まあ特にね、今なんかで言うと、はい、まあ、ネット、インターネットの中だけで、こう、楽曲制作をして、インターネットで発表して完結するっていう、そういう新しい形も、やっぱりあったりするので、やっぱりその、場所で生演奏してやる音楽をっていう、まあ、若者の中には、ちょっとずつそのバンドっていう形式も、ちょっとずつ例えば減ってきたりとか、そういう変化っていうのは感じたりするんですか？
それは、そうですね。やっぱり新しい道具は皆さん使ってますしね。そういうので、まあ、どっかにその人の、こう、個性だったり、その人の人間性がちょっとでも入ってくれれば、僕はコンピューター使っても全然かっこいいなと思うんですけど、はい、そういうのを生で聞かせてくれれば面白いなと思って見てますね。
だからまあむしろその自分の世代時代にはなかった音楽がこう目の前で若い人が見せてくれるというのは非常に逆に新鮮で勉強になるというか。
そうですね。はい。
ひじやなんかストレガでね。うん、
結構お世話になってます。
やってるね。
はい。
で、演奏する側で見て、それがどうですか？
僕はすごく、やりやすいっていうのか、ちょうど、ね、さっき狭いっていう話があったんですけど、やる側にしてみると、あのぐらいのちょうど、なんていうのかな、お客さんとも本当にすぐそば、一番前に座ってる人とはもう触れるぐらいのところだったりとかね。ああいう感覚ってやっぱすごいいいんですよね。
まあ一体感と言いますかね。いや、それはすごくわかります。そうそう、はい、
だからずっとあそこでやってました
ね。ちょっと下手に動くと何かが起きるかもしれないんでね。
怪我すると嫌なんだ。
まあまあまあ、ちょっとじっとしててくださいっていうのも変ですけれど。まあとにかくね、あの場所でね、ユニさんがストレガというお店をね、こう守り続けていただきたいなということなんですが、まあ、ユニさん自身も、ご自身で、まあ、演奏、はい、歌を歌うということなんですが、あ、
はい、
これは、さっきね、学生時代趣味程度にっていう話でしたけれど、ご自身で歌を作られるんですか？
自分で、そうですね、作ったのはもう本当1、2曲ぐらいしかないんですけど、今日はなんかオリジナル曲持ってきてと言われたので。
そうなんですよ。はい。じゃあ普段は結構コピーとかもやられる。
そうですね。カバー中心で。
例えばどういう方のカバーとか、はい、
自分が好きなのが戦前戦後ぐらいの、はい、日本人が一生懸命、ジャズを、こう、頑張ってやろうとしてた頃の音楽が好きで。
はい、はい。どういう、ちょっと僕はピンと。
ヨーグレニーとかね。
あ、そうですね。はい。
頃、上海バスキングっていうね、はい、映画あって、はい、あん中でいっぱい紹介する、
そうですね。
ニューオーリンズジャズっぽい感じで。
まあ、そういった楽曲が、まあ、好きで、まあ、自分でカバーしたりもするということで。そうですね。
なんか、その頃、まだ、今みたいにインターネットとかも何もない頃に、はい、みんながこう、レコードとかラジオを聴きながら、
はい、
一生懸命楽曲をコピーして、で、日本語で歌ってた人たちが、先人がいるわけですよね。そのなんか、先人の努力がなければ、僕らもこういう音楽触れられないなと思って。
なるほど。
ちょっと掘り起こしてやってみたいなっていうので。
僕らの仲間でもね、高田渡なんかは、結構やってたね。ニューオリンズジャズっぽい感じで、ね。今日来てるサダムなんかも、そういうとこやるんじゃない、はい、結構。ねえ、後で出てきます
よね。そうですね。また後でちょっとそんなお話も聞かせていただきたいです。
はい。そういうのはやっぱりじゃカバーして。
ちょっと興味があって、はい、やったりしてますけど。いいです
ね。そういうのをやっぱり残していきたいね。
そうですね。はい。
じゃあまあ今日はまあね、ちょっとポッドキャストなのでオリジナル曲ということになるんですが、
はい。
じゃあこの曲は、犬さんご自身で、
はい。
曲を作って、
はい。作った曲。
で、今回はギターで、
はい。
演奏していただける弾き語りにな
るんですね。はい、弾き語りですね。はい。
ちょっと変わったアンプが。
あ、そうですね。
そうなんですよね。
持ってこなきゃいけないと思って、ちっちゃいやつ
を。おしゃれなね、こうアンプを通して。じゃあ、すいません。早速演奏の方よろしいでしょうか。
はい、わ、はい、かりました。
よろし、じゃあ、はい、それではスタンバイよろしくお願いします。じゃあ、すいません。曲のタイトルの紹介をお願いいたします。
は
い、
ちょっと照れるんですが、うちの嫁さんとのことを歌いました。一緒にという曲です。
一緒に写真を撮って今まで自分を撮ったことなくて空ばかり映って笑ってもう一度一緒に一緒に買い物をしていい服を見つけて喜んだりしてちょっとだけ高くてやっぱり迷って一緒に一緒に旅行に出かけて石垣や天守を登ったりして戦国武将になりきってはしゃいで一緒に もしも船が氷山に当たってもいや絶対に当たらないんだけど君だけじゃなく僕だけでもなく一緒に一緒に生きよう一緒に歩いて帰って一緒にご飯を食べて一緒に写真眺めて一緒に ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ一緒にLa la 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 la
ラララララ一緒に。
ありがとうございます。
ありがとうございました。いやー、なるほど。やっぱりこのね、17年続けていくね、その裏にはその一緒に支えてくれてた人がね、いたんですね。
はい。
なるほど。じゃあ僕10年超えるためには、まずその方を探さないと、ちょっとこの10年持たないかもしれないですね。
ああ、やっぱり。お店始めた時にもう、はい、一緒にやられてたんですか？
いや、ですね、ちょうど、ちょうどというか、今17年ですけど、ちょうど折り返しぐらいですね。あの、8年目か9年目ぐらいの頃に出会って、結婚しました。
なるほど。じゃあ僕も持ってチャンスが。
ちょうど、ちょうど、ちょうど。
2年後にあるってことですね。はい、なるほど。いやー、やっぱりそういうね、まあ一緒にいるね、そうですね、そのパートナーがいることで、やっぱりこう頑張れるっていう部分を。
そうですね。もうほとんど、こう、休みが合うときは毎日のように一緒に出かけてるので、まあそれちょっと歌にしたいなと思って。
なるほど。はい、いや、素敵ですね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。ということで、まあこれからもね、まあストレガはもうね、エグさんの太鼓判で大丈夫という。
大丈夫。
大丈夫。
嬉しいです。ありがとうございます。
ちょっとこれからもまたね、お邪魔させていただきますし、はい、こういった形でね、また宣伝し合えたらね、またこう、どんどん名古屋の音楽シーンが盛り上がっていくんじゃないかなということで、
はい、
はい、本当に今回は乾さんゲストにお越しいただき、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。
はい、それでもう一度盛大な拍手をお願いいたします。
ありがとうございます。
星が夢を見てる何億年の彼方キラキラと音を立てて星が夢を見てる波が揺れているのは魚たちの狩り場キラキラと音を立てて星も